12-3畳ラジオカフェ。この番組は京都三条ラジオカフェで働くそれぞれ2人が京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回は西村遥がお届けします。今日は初めての試み、生放送でお送りしていこうと思っております。ゴールデンウィークももうすぐ近づいてきました。皆さんはどんな連休を過ごされるかというところも楽しみでございますが、7月になんか楽しいことがあるということで、ゲストの方にお話たくさん聞いていこうと思います。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。さて本日のゲストをご紹介します。鼓動メンバーの新山萌さんと佐田成圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わー、始まっちゃいましたね。
はい、生放送で
本日はよろしくお願いします。
お願いします。
お二人鼓動って、
はい、
鼓動メンバーということで、
はい、
鼓動って何なんだろうって多分なると思うので、はい、ちょっとまず鼓動とはどういう団体なのか、はい、活動している場所なのかっていうのをご紹介いただきたいと思います。
はい、鼓動は、新潟県の佐渡島を拠点に置き、主に太鼓を使って日本各地世界各国を旅しながら、演奏活動をしているグループです。メンバーは今36名ですね。上は72名から、下は20歳まで。
72歳から
倍の増えたのに今、
はい、すいません、は
い、幅広い年齢層でやっております、
あ、そうなんですね、はい、太鼓叩いて皆さん集まってらっしゃるということで、
はい、
メンバーのすごいですね、幅も広くてめちゃめちゃ面白いです。
女性もいるんです。
すごい、
37人、はい、10人が女性で、
はい、すごい、結構混ざって皆さんやられてるんですね。
はい、そうですね。
お二人はその中で何をされてるんですか？
主に太鼓を叩いているんですけども、笛だったり歌などもその舞台の中で担当させていただいてます。
あ、そうなんですね。佐田成さんは？
僕は主に太鼓を担当しておりまして、でも太鼓の中でも、はい、いろんな種類があって、例えば体全身で使う大きな、はい、太鼓だったり、なんていうんですかね、繊細なバチさばきが必要になるような太鼓を組み合わせてやるような組太鼓とか、
で
どちらも、両方できるようなそんな演奏者になりたいなと思っております。
なりたい、そうですね、はい、頑張ってなってらっしゃることはすごい伝わる、
はい、
あ、そうなんですね。で鼓動 の、 あの方々皆さん、あの活動拠点とかも結構、はい、ね、
そうですね、新潟の佐渡島というところを拠点に置いておりますね、
はい、ね、
はい、
すごい、初めて聞いた時さ、島でやって
るって、はい、すごい、新潟から船でね、2時間半ぐらいかけて、
結構遠いところでやってらっしゃるということで、はい、お二人ご出身はどちらなんですか？
私は埼玉の出身になります。
埼玉、
はい、
で僕は福岡出身です。
福岡、
はい、
お二人何がきっかけでその、太鼓始めたきっかけもそうですし、その鼓動っていうの、出会いっていうところは何だったんですか？
私はもともと自分が通ってた幼稚園のカリキュラムに太鼓があって、たまたまあったんですね。
すごい、
はい、でそこで出会って、自分が好きでその後もずっと続けてて、やっぱ進路を決めるときにこの後どうしようって思って、やっぱ自分の好きなことを極めてみようかなということで、
はい、
鼓動を選びました。
うわじゃあ高校卒業してから、
そうです、
すぐそのまま、
何も分からずとりあえず行ってみようみたいな。
すごいパワフルアクティブ。
いやでもそれしかなくて。
そうなんですか。佐田成さんは？
はい、僕は地元でおじいちゃんが太鼓チームを作って、なんでそこにもう半ば強制的にみたいな感じで、
もすぐ身近に太鼓があったんですね。
家族全員でそのチームに入って、でもう萌と同じように、進路を決めるってなった時に、もう僕太鼓しかできないなと思って、勉強がそんなに得意なのじゃなかったんで、はい、それで太鼓に、 になりましたね、ここまで。
すごい、お二人とも同じような、はい、きっかけと思いで、はい、
そうですね、
鼓動に入っていかれて、
はい、
なんか噂に噂にというか噂じゃないですね、さっき打ち合わせでもちょっとかかったんですけど、はい、お二人は同期で同じ時に入ってらっしゃるんですよね。
はい、はい、そうです。
でどうやら研修というものがあるらしく、はい、そのお話とかもちょっとちらほら聞きたいなと思うんですけど、うんうんうん、高校卒業して、
はい、
いざ頑張るぞって言って島に行きまして、うん、研修が始まるわけじゃないですか、
はい、
どんなことをやったりとか、うん、その中でどういう、なんていうんでしょう、思いの機微というか感情とかがあったりしました？
まずそもそも、うん、親元を離れて生活するっていうのは、うん、もう二十歳で来た身からすると初めてなので、うん、もう洗濯物も、まあ、今考えればもう当たり前のことなんですけども、うん、はい、自分の洗濯物は自分でやるし、うん、もう
料理も自分たちで作って
みんな分作って
当番で回して、
はい、もう生活からまず自分で自立していくっていうところから始まるんですね、うん、
はいはいはい。
で太鼓の稽古はもちろんやるんですけども、はい、あとはクラス学ぶ作るっていう活動理念があって、
うん、
それに基づいてこの田んぼをやったりとか、うん、お米を作ったりとか、
うんうん、はい、
あと畑耕したりとか、うん、農作業もやったりします。
そうですね、はい、
でそういうとこから体力をつけていったりとか、はいはい、舞台につながることを学んでいったりしてます、
うんうん、
はい、
日本の文化っぽい感じの暮らしとかも含めて、ね、
はい、
作っていくってことなんですね、
はい、
どのくらいの人数の方が研修ですか？
だいたい10名10名ですね。1年生10名、2年生10名、うんうん、まあ、期によって差はあるんですけど、だいたい20名前後で、
うんうん、
その
研
修所で共同で、はい、そうですね。
佐田成さんはいかがでしたか？
いや、僕はまず4月に入ってきて、うん、5月に本気で帰ろうと思いました
。すごい、心
きつすぎて。
はい、
でもそこで、ね、うんうん、先輩が、
はい、
いやまだ5月だし始まったばっかだから楽しいこともこれからあるから心配しなくていいよっていう風に言ってくれて、いやいや、でもこれはちょっとさすがにきつすぎますっていう話をしてましたけど、まあなんとか2年間やりきって、
インターネットが使えないんですよ、ね、スマホも持ってきて。ダメっていう、
はい、電子機器もダメですね。
iPad 今お二人持ってらっしゃるけど、はい、それもダメで、
はい、
テレビもないみたいな。
テレビもない、
もう自分に集中するみたいなところで、はいはい、でもそうですね、そういう環境って今、
うん、
この現代で生きていたら、うん、結構貴重な2年間だったなって今思うとすごい思いますね、
うんうんうんうん、そのやっぱこう外部の、うん、まあ、便利さがないからこその、
はい、
こう暮らしっていうのは今やっぱできないので、うん、その中でやっぱ思うことという か、
うん、
なんかあ、そこで出てきた、なんて言うんでしょう、その暮らしの中で作られてきた自分のなんか感覚ってやっぱあるんですか？あ、
なんか僕は、うん、その普段、これは今になって思うんですけど、
うんうん、
普段の生活の中でなんかちっちゃなことになんか幸せって感じれないんですけど、
うんうんうん、
ご飯食べることもそうですし、
うんうん、
なんか朝日を浴びたりとか、うんうんうん、そういうことにいちいち幸せを感じないじゃないですか、
うん、そうですね、普通だと、普通だと思っちゃうと、ね、
だとやっぱそういう、ね、佐渡島っていうその秘境の地に行って、うんうんうん、なんかその今の現代のものを全部遮断されて、
うん、
そういうことをすることによってなんかそういう何でもないことがすごい幸せに感じて、
うん、
なんかそれはすごい、あ、よかったなっていうのを思いますね。
へー、いや、いいですね。新山さんはいかがですか？
私も結構そういうのに近いかなと思うんですけど、うん、研修所、そもそも佐渡の冬ってすごい寒いんですよ、
うん、
で季節が変わったことの嬉しさ、
うん、
春が来たってこんな嬉しいんだっていうのが、うん、もうそこに行かない、この冬を乗り越えて春が来るって、
うん
うん、その喜びをなんか人生の中でこんなに味わったことないなって研修所では思いましたね。
めっちゃいい。今なんかだって寒って思ったらピッてすぐつけたらね、あったかさが手に入ったりする中で、うん、その
感覚というか肌感覚を通して季節も感じられるっていうことなんですね。
そう
めっちゃいい。
ぜひぜひ自然豊かなところな
ありがとうございます。今日は曲もね、ご用意していただいたということで、ここで1曲お届けしたいなと思います。じゃあ曲名を言って振ってください。
はい、ルビコンという曲です。ぜひお聴きください。
はい、もうちょっと頑張ります。
はい、あルビコンっていう曲なんですけども、タイトルがルビコン川を渡るっていう英語のことわざから来ていて、
へ
え、なんかこの後戻りできない覚悟だったりとか、新しい道を切り開いていくみたいな思いが込められて作られています。
へえ、はい、ルビコン川を渡るっていうとこから、はい、てるんですね。
そうですね、後半にもお話しするんですけども、はい、春からの新作で、上映する公演のオープニングの曲になっていますので、
この曲から始まっていくという形で、
はい、
では、はい、その曲ルビコンお聴きください。はい、お届けしましたルビコン。ちょっと良すぎてちょっと今泣きそう
だったよ。ぜひ生で聴いてもらいたいです。
そうですね、
この曲は、はい、後半でもお話しするんですけど、うん、7月にあるね、命燃やしてっていう公演の
曲、オープニング
で流される、はい、流される、公演されるんですよね。
そうですね、
いやもう良すぎる。
もうぜひ生で聴いてもらいたいです ね、 そうですね。
この曲はどうやってその制作過程というか、どういうところからこうあったんですか？
もともとこの命燃やしての演出である池永が作った曲なんですけども、一つの太鼓のフレーズからどんどんみんなで膨らましていってっていう感じですね。今聴いていただいてる音源よりもさらにこう、いろんな楽器が加わったりとかすると思いますので、その公演では、はい、
あ、そうなんですね。ここで使われたのは、今聞いたのは太鼓と笛ですね。
忍笛を使って、
あとうっすらちょっとボックスフォンっていう楽器が入ってて、木琴みたいな楽器なんですけども、はい、
あ、そうなんですね。
それも一緒に、
これ本当にめっちゃ生で見たらもうより一層心にこう来る
の
があるんだなと
め
っちゃ思います。どういう思いになりますか、これ公演してて。
なんとも言えない気持ちになりますね、正直。本当になんかもうそのルビ曲のタイトルの通り、なんかもうやるしかないんだっていう、そういう感情になるというか、曲にさーって入りやすくて感じですね、僕は。
飯山さんはどうですか？
いや、私もその同じ命燃やして、後でお話しすると思うんですけど、その公演のオープニングなので、みんなの決意が固まってお客様に届くんじゃないかなって思ってます。
私も感想言いたいけど後でもう言います。ではね、今日2曲ねご用意していただいてるんですけど、続いてもね、ちょっと聞いてもらおうかなと思います。じゃあ、さだなりさんから曲振りを。
はい、続いてお届けします、木漏れ日です。お願いします。
はい、お聴きいただいているのは木漏れ日ということで、めちゃくちゃ素敵ですね、これも。なんかしっとり、さっき の、 あのルビコンとちょっと違ってしっとりと、こうお日様がちょっとある感じの印象がありますけれども、これは曲名の由来とかその思いとかっていうのは、
そうですね、この木漏れ日って名前の通り、木陰に差す優しい光をこうイメージされて作られた曲で、この太鼓以外にも日本の楽器篠笛だったりとか、あと世界中の楽器ですね、先ほどお話ししたボックスフォーも使ってますし、あとはアフリカの民族楽器のシェイカーだったりとか、インドネシアの竹で作られたアンクルンっていう曲だ、アンクルンっていう楽器も使って演奏されてます。そういういろんな楽器を組み合わせて、自然の音を表現したりとかもしていますね。
あ、そうなんですね、最初聞いた時なんか本当に佐渡島のなんかこう風景というか、 なんて言うんでしょう、その鳥の声とか、うん、そういうところを撮ってるのかなって思ったけど、うん、楽器だったんですね。
そうです、全部楽器。
太鼓だけじゃなくて本当にいろんな国の楽器を組み合わせて曲も作られるんですね、
う
ん、
そうですね。
へー、木漏れ日いいですね。木漏れ日ってなんか日本にしかない言葉らしいですよね。
そうですね、
そうそう、だからこうニュアンスというか、うんうん、日が差す感じがこう、うんうん、この曲を通してすっごい伝わってくるなって思って、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
ポカポカニコニコしちゃいました
そんな気持ちになってもらえたらね、うん、嬉しいです。
いや、この曲含めて先ほどのルビコンもそうですけど、他にもいろんな楽曲があると思うんですけど、
はい、
これってどうやって聴こうと思ったらどうやったら聴けるんですか？
このそうですね、Apple Music、うん、とか Spotify、うん、いろんな音楽サイトで鼓動って調べてもらったら、うん、いっぱいアルバムが出てくると思うので、この木漏れ日も改めっていうアルバムに入っていますので、はい、ぜひ検索してみてください。
鼓動っていうのは鼓の、
はい、鼓の、鼓
の、
はい、わらべで、
わらべで、
はい、
鼓動ですね、
はい、
皆さんぜひ今すぐ
調
べてみて、はい、今はちょっと待って終わってから、
終わってから
じっくり聞いてみてください、
はい
はい、ということでですね、後半ちょっと命燃やしてってね、先ほどからちょくちょく出てくるワードですけど、うん、
はい、
これのお話をね聞こうかなと思っております。
はい、
はい、命燃やしてっていうの公演がね、うん、あるということで、いつあってみたいな、どこであってみたいなの、うん、ちょっとじゃあご紹介ください。はい、
この、命燃やしてと題しまして、うん、この新作を、京都春秋座という会場で、
はい、
7月の15日土曜日と16日日曜日、うん、2日間で、
はい、
13時開演で行います。
すっごい行きたくなってきました命燃やしてって全部こうね、ひらがなで命燃やしてって書いてるんですけど、
はい、
これにテーマ、このテーマにした背景というか思いっていうのはどういう感じなんですか？
これもともと照明家の原田新平さんという方からのお言葉で、うんうん、命燃やして叩けよっていうメッセージがあったんですね、
はい、
でそこから演出家の池永がインスピレーションを受けて、
うん、
この題名にしたんですけども、
うん、
ね、
そうですね、最近の作品では
うん、うん、
なんか自然だったり、
うん、
その本拠地の佐渡の、
うん、
をテーマにしたものが多くて、
うんうん、
でも今回のこの作品は、うん、なんかその要素ももちろん入ってるんですけど、
うん、
なんかこの作品のタイトルのこの命燃やしてっていうことで、
うん、
より自分たちの太鼓道というか、
うん、
もう人生をかけて太鼓を打つ、
うん、
太鼓を打つしかないっていう、うん、そういう思いとかをストレートにそのままお客様に表現できる内容ではないかなっていうふうに思っております、
うん、前半で伺ったそのお二人がその太鼓、自分には太鼓しかないんだっていうところが、そうですね、はい、まさしく体現されるような
そう、ね、
テーマになってるんですね。
はい、
あ、めっちゃ来て命燃やして、なんかあの、はい、多分公演の見どころってたくさんあると思うんですけど、うん、ちょっとお二人からどこがおすすめですよって、はい、
そうですね、まあ、今さだなり言った通りなんですけども、うん、この池永からのメッセージでもあるんですけど、
うん、
このなんで私たちは太鼓を叩くのかっていうメッセージがあって、うん、それって結構演奏者だったら一度は考えるようなことだなと思って、
うんうんう
ん、なんか特にこのパンデミックの中で特に考えたことだなと思っていて、
うん
うん、そういうのってあんまりこう表に出して話すようなことではなくて、
うん
うん、自分対自分で向き合っていく、これからも向き合っていくことで、でも今回の作品ではそれをもう全面的にこう、
うん
うん、自分の気持ちをあらわにっていうテーマもあるので、
うんうん、
なんかそういう一人一人のなんか太鼓人生振り返りながら、
うん、
ね、叩く打ちざまなども見ていただけたらなと思ってます、
うん、歌も歌うしね、
歌も歌うんですか、宮尾さんは太鼓と歌と、
あ、まあ、そうですね、
はい、していくということで、渡辺さんは、
僕はもう命燃やして太鼓を打つの
です人気って感じ、は
い、それだけです
かっこいい職人感があって、はい、そっ か。じゃあやっぱお一人お一人の太鼓道っていうのがやっぱり反映されていくっていうことですね、
うん、
でもやっぱ言葉に、まあ、そうラジオって音声だけだったりするんですけど、うんうん、言葉だけじゃやっぱ伝わりきらないというか、どうしても分かってもらえない部分というか、分かりにくさみたいなところはどうしても生じるんだろうなと思うんですけど、うんうん、でも太鼓っていう一つの表現を使って自分の思いを乗せていけるっていうのはすごいこう素敵ですよね。
そうですね、言葉じゃなくて音で表現していくってなかなか、このシンプルな楽器だからこそできるなと思います、
うんうん、あ、そっか。そのやっぱ感情の次第というか、うん、感情次第というか、その感情の流れとか、その自分の状態っていうのは結構音に反映されたりするんですか？はい、
めちゃめちゃ出ます。
そうなんだ。
もうだからそのね、あの公演終わって、
はい、
あの先輩たちから今日ちょっときつそうだったねとか、なんかあったとか、いいことあったとか、そういうのもよくありますね。
はい、じゃいいことあったらちょっと弾んだ感じが出ちゃう。
そうですね、なんかやっぱ体の身体表現にもそれが出てきますし、だからそれがなんか一人一人の個性でもあるし、もともと持ってるものとかもあるんで、それをやっぱ一人一人全然違うんで、そのカラーが、それを見てもらえるのがやっぱ一番面白いかなと思いますね。
めっちゃ面白い。定則さんはどういう感じに、 なんて言うんでしょう、どういう表現だな自分で、自分らしさって。
そうですね、僕はもうとりあえず一生懸命やるっていう今のところ本気で太鼓を打つ、何事太鼓だけじゃないですけど、っていうのが一番僕の今の、太鼓人生の中では、
軸として、
そうですね、
持ってらっしゃる、はい、ああ、そっか。新山さんは自分らしさだなっていうのは、まあ、ちょっと言い難いとは思いますけど。
そうですね、なんか、まあ、模索中でもあるんですけども、なんでしょうね、なんかでもこの気持ちがぶれないっていうのは結構自分の中大事にしてるところで、なんかいろんな感情にもなりますし、プレッシャーも感じるけど、なんか芯は持っとこうみたいな、そういう表現ができたらいいなと思います。
あ、そうなんですね、わあ、かっこいいお二人。めちゃくちゃかっこいい。すっごい爽やかに喋ってくださるけど、多分公演の時にはまた違ったお顔になってキリってするんだろうなと思うと、もっともっと見に行きたくなりました。チケットっていつまで発売とか、もうこれ今発売されてますか？
そうですね、まあ、詳しくは、あの、鼓動のホームページ見ていただけると、
そうですね、それが一番ですね、
はい、確実にそこからチケットを買えると思いますので。
わかりました、
すいません。
発売中って
発売中です、ね、
いただいたものには書いてると、はい、多分発売してはいるから、
はい、ね、早めに、はい、チケット買っていただけると嬉しいです。
急がなきゃ、
はい、
いやー、めちゃめちゃ楽しみです。7月15日、うん、16日土日、うん、
はい、
命燃やしてというので公演があります。13時からということで、
はい、
京都芸術劇場春秋座で行うということで、
はい、
ぜひ皆さん見に行ってほしいですね。
ぜひ、
私も行こうと思います。どっちかに、どっちにしようかなってちょっと後で、でもちょっとお時間がね、はい、迫ってきたんですけど、うん、まあ、最後にリスナーの皆様に一言ずついただこうかなと思っています。あ、お二人ともラジオの出演っていうのは何回かありましたか？
いや、
ほとんどないです ね、
ほとんどどなかったです。
あ、そうなんですね。結構喋って伝えるみたいな機会ってそんなにあんまりなかったですか？
そうですね、
あんまりなかったと思います。
どうでした？
いや、でも新鮮、自分の気持ちとも、はい、なんかね、こうだなって振り返る機会にもなりましたし、
太鼓でしかいつも表現してないので喋るのは、ね、それが逆に僕だから太鼓打つより緊張しましょう。はい、
カンペめっちゃ見
えない。いや、でもお二人のお話からすごい鼓動のことも知れて、もうすっごい楽しい時間を過ごさせていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは鼓動メンバーの新山萌さんと定則圭さんでした。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。また次回をお楽しみに。